宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第114回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？エチオピアイルガチェフェ G1 コチョレって言われて何のことだと思いますか？実はですね、これコーヒーの銘柄？名前？だそうです。何事かと思いますよね。まあそのエチオピアのイルガチェフェっていうところのコチョレ村だかで取れたってことらしいんですけれども、今ドトールコーヒーショップで売ってます。実はですね、うちの池花の先生はとてもコーヒーがお好きで、1日ご一緒していると、先生何杯飲むんですかっていうぐらいコーヒーをお飲みになるんですけれども、まあ、そういうわけでね、今回の課展の会期中には何度か先生のお使いでドトールにコーヒーを買いに行きました。そうなの、あのね、ドトールとスターバックスだとドトールの方がコーヒーが好きなんだそうです。まあ、ブレンドを飲まれるわけだから、つまりはそのブレンド具合というか味が好きだってことなんでしょうね。ちなみに宮永は最近分かってきましたけれども、最初はコーヒーなんてみんな色が濃くて苦くて、まあ、香りはいいかもしれないけれども、そういう飲み物だと思っておりました。おりましたけれども、まあ、でも飲み比べてみるとね、あ、なるほど、味の違いはありますねっていう風に分かってきたわけでございます。でね、その最初に言ったなんだっけ、エチオピアイルガチェフェ G1 コチョレ、うん、まあ、このコーヒー、実はまあドトールでは単にエチオピアって売られてますけれども、これがですね、本日コーヒーに入ってたんですよ。あのブレンドの他にね、本日のコーヒーってたまにいろいろ多分お店で選んで出してらっしゃるそのコーヒーですよ。それにね入ってて、味の特徴がゴールデンキウイのような爽やかな酸味って書いてあって、ゴールデンキウイってあの黄色いキウイみたいな感じで、なんだそれと思って飲んでみたんですけれども、はい、ブレンドコーヒーより確かに苦味が少なくて酸っぱかったです。なんですかね、コーヒーっていろんな味がするんだね。まだまだ奥は深そうでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、私は声優さんから名刺をもらうのが密かな楽しみだったりします。凝った作りの人もいたりして見ていて楽しいんですが、なかなかもらえません。ボラーレボックスじゃなくてもマイマイが名刺を持ってないかなと思って聞いたわけです、とのことです。ありがとうございます。これはあれですね、先週名刺持ってたらくださいなっていうお便りをいただいたので、ボラーレボックスの時の名刺はもうないんですよというお答えをしたあれですね。はい、なるほどなるほど。ですね、宮永の名刺があるなしで言うとあります。あるんですけれども、マネージャーの連絡先とか 書いてあるものですから、申し訳ないです、ちょっと差し上げることはできないかなと。あ、じゃあどんな名刺か、ですね、裏に宮永の顔写真と、まあ、どういうことをやってますみたいなのが書いてあって、表にはカタツムリと宮永をイメージして、あの友達のイラストレーターさんが書いてくれたイラストが載っております。そんな感じです。形自体はあの全然普通です。ただちょっと一般的なお仕事の方に比べるとカラフルな名刺かもしれません。はい、そんな感じの持っております。はい、もう一ついただいているのでご紹介します。同じくガジュマルの小枝さんから、マイマイおはよう。私も免許は持っていますが、小型特殊なので高天気しか乗れないです。身分証のために取ったものなので交通法規なども覚えていません。マイマイは免許を取るとき苦労しましたか、とのことです。ありがとうございます。高天気ってなんすかね。耕すっていう字が入ってるから、あれかな、農業で使うような乗り物ですかね。うん、あれもなんかでも確かに道路を移動できたりしますよね。普通にね、あの道路で道路を通って畑まで行ってるの見たりしますね。ああいうのって小型特殊っていうのか。へえ。いや、身分証のために取ったものなので、実はこれあの宮永が最初に原付の免許を取った時とほぼ同じ理由ですね。とりあえず顔写真が入っていて、なおかつあの公的身分証明ができるものだって。それ以外だとなんだろう、パスポートとかになっちゃうし、パスポートちょっとでかいですよね、持ち歩くにはね。厚みもあるしね、お財布に入んないしね、なかなか。なので取ったっていうのはあるんですけれども、まあでも取ったけれども、その時にまあ乗ってみようと思って原付を買ったので乗り回しておりますけれども、あ、でもね、乗らない時本当に乗らない。移動しづらいところに行く時が続くとちゃんと乗るんだけども、逆に本当に電車で移動する、バスで移動するみたいなことが続くと本当に乗らないので、たまにあのでエンジンがかからなくなって一生懸命キック書きをしなきゃいけなくなる時がありますね、うん、で、あ、そっかそっか、キック書きの苦労じゃなくて免許を取る時の苦労ですね。あ、でも原付の交通法規ってあの丸とか×とか選ぶやつなので、一生懸命あの参考書っていうのかな、それを読んで丸とか×とか考えたりとか、あと友達に読み上げてもらって丸とか×とか答えてブブーとか言われながら勉強はしましたね。で、まあ一度で受かったので学科はそんなに苦労しなかったんだけど、いやね、未だにね、あれはね、思い出すと納得がいかないことが一つあります。原付の免許って免許取った後に講習みたいなのがあるんですよ。免許のセンターがあるじゃないですか。あの中をみんなでゾロゾロゾロゾロあの列をなして乗り回してこうやりますよって練習しましょうみたいなのがあるんだけど、まずそこでね、一人一台当てがわれて、はい、じゃあエンジンかけてください、どうやってみたいな。みんなね、それで入ってかけたの。っていうか、宮永的にはさ、その時初めて原付なるものに触ったわけですよ。友達がね、持っててそれを見せてもらったことはあっても乗ったことなんかもちろんなかったし、どうやってエンジンかけるかもわかんなくて、で、はい、じゃあエンジンかけてくださいって言われて、みんなかけてて、あの、すいません、どうやってかけるんですか？あ、そしたら、なんか、それはスクーターだったから、なんだっけな、左の、ブレーキを握った状態でそのボタンを押しましょうみたいな感じで、それでかかるんだけどね。うん、たったそんだけのことなんだけど、いや、なんかあれはすごく、はぁ、納得がいきませんが何かみたいな感じでしたね。あとは、まあ、自転車には乗れたので、そんなに実際に乗ってあの前に進むことを怖いみたいな感じには思わなかったけれども、やっぱり初めて動かすものだからさ、まあそれなりにドキドキはしますよね。まああともう一つ言うと、乗れるのはスクータータイプだけですね。あのいわゆるカブとかさ、そういうのはなんかもう一個足でどうにかするのがついてるんでしょ、ついてるらしいじゃないですか。っていうか、あの大きい バイクでもさ、ついてるらしいじゃないですか。あれはやったことがないので、多分あれに乗れって言われても誰かに説明してもらってちょっと練習しないと多分乗れないと思います。そういうわけで、あの免許を取るときっていうよりは乗るのに苦労したかもしれませんね。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して、宮永舞可動化への道。というわけで、2014古流体感流生け花展、無事に終了いたしました。9月27日土曜日、28日日曜日、銀座金松ホールに宮永も宮永舞運として現代化を出品させていただきました。ありがとうございました。今回行けたのはですね、秋草と呼ばれている種類と生け方なんですけれども、今回行けたのはリンドウ、オミナエシ、ススキ、ワレモコウ、ケイトウ、シオン、キクの7種類でございます。秋草は混ぜ生けという、いろんな種類を混ぜ混ぜして生けるという生け方をするんですね。普段生け花っていうのは基本は線を取るもの、メインのもの、あしらいのもの、まあ3種類っていうのが一番簡単な生け方になるかと思います。なんだけど、秋草っていうのはたくさん入れて混ぜ混ぜしていけるんですね。どれで線を取るとか、どれがメインでとか、そういうことじゃなくて、いろんなものを入れていくんです。これってなんか秋の収穫をお祭りするお祝いの生け方だったらしく、そっかそっか、だから収穫がたくさんあるっていうことを表現するためにたくさんの種類を入れるんだね、きっとね。そういうことなんだね。いや、なんとなく秋草は混ぜ生けをします、他のと違う生け方ですよぐらいしか覚えてなくて、はあそうなんですね。で、まあ兄弟子も過去生けたことがあったので、ああそうなんですねって思って生けておりました。今回はですね、その秋草を生けたいっていうのは実は宮永からの希望だったんですけれども、あの秋草を生けたいっていうよりはですね、単にせっかく9月の終わりだからススキを生けたいな、本当に軽い気持ちだったんですよ。ここ最近ね、その車中展は8月に行われるのと9月に行われるのが交互に1年交代に来ていて、前回が夏だったので、今回は秋ですよね、秋ですよね、じゃあやっぱススキがいいかな、ススキとか行けたいですねって軽く言ってたら、先生が、あ、そうそう、そうなのね、秋草ね、みたいな感じでした。前の前の年？もうちょっと前かな。あの、兄弟子がチャレンジして、カゴに、普段私たちがお稽古で使っているのは、剣山が四角いものを使ってるんだけど、カゴの中に丸い剣山を入れて、剣山が入るギリギリぐらいの、器がカゴの中にセットされていてっていう、いつもとは全然違うよなこれっていうような器に生けていたのを覚えていたので、実はそのススキを生けたいなーって軽く言って、あ、じゃあ秋草ねっていう話になり、そしてカゴなんか宮永は持っていなかったものですから、兄弟子にそのカゴをお借りし、生け方がわからないといけないから、お稽古の時それを使って練習するんだよって感じで言われて、ここ1ヶ月ぐらいですね、毎回そのカゴに入れる、いけるということをやっていて、あー、えらいことになってしまったと思っていたんですけれども、どうにかこうにかいけることができました。ほぼぶっつけ本番でございましたね。あ、でもやっぱり過去に生け上がったのを見てたから、なんとなくの、あー、こういう風にするんだよねみたいなイメージはあったので、それはどうにかなったかなと思っております。いろんな方からアドバイスをいただいて、ここはこうした方がいいよって教えていただきながら生け上げたものなので、あの改善すべきところ、全焼すべきところでいいのかな、言葉の選び方合ってる、うん、まあ、とにかくあのもっともっと良くなっていかなきゃいけないところはたくさんあると思うんですけれども、まあ今の宮永なりには力いっぱいいけた作品になったのではないかなと 思っております。ちなみにですね、今回通称福井家元門下、そこのメンバーはですね、ある意味アバウトなお花の注文の仕方をしておりまして、まず一番年下だけど一番長くやっている一番上の姉弟子はですね、ピンクで、その次にやっている二番目の姉弟子はですね、お嬢さんの希望により青と白で、兄弟子は派手な感じで、これ多分すごい一番アバウトだと思うんだけど、何を派手とするかってね、その人の感性な気がするので、でも派手な感じで、宮永はススキだったんだけれども、ススキをいけるならっていうことで秋草、これはね、結局秋草に入るものを選んでくださいっていうことなので、何が来るかっていうのは取り合わせはいくつかパターンがあるとは思うんだけれども、一番どんなものが来るかはイメージしやすい、ある意味一番オーソドックスな注文の仕方。はい、そして門下に入ってまだ半年経っていませんというわけで、今回初出品だった弟弟子は紫、似たものメンバーなんですかね、色で選ぶてかこんな感じでね。その時に宮永は自分が初めて独り立ちして家庭に出品した時を思い出したんですけど、ケーキみたいにしたいのと言って、器を白とピンク、白がメインでちょっとピンクが入っている器を選び、そしてケーキみたいにしたいからね、ピンクいのとふわふわしたのとなんかって言って、変わってませんね、そんな感じで注文したのを思い出しました。というわけで、今週の宮永舞華道家への道は、今年もいけばな店に出品したよの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは